はい、それでは今日はこの第二コリント4章のですね、御言葉から、メッセージを取り継がせていただきたいと考えております。今日はね、今年最初の日曜礼拝であります。ね、もう 2,3 回言ってますけれども、改めて皆さん明けまして、おめでとうございます。ハッピーニューイヤーですね。そして、今日の礼拝の冒頭でもね、改めて皆さんにお伝えしましたけれども、今年から、この年間聖句に関してはですね、2月のこの総会を一つの区切りとして、発表させていただくことになりましたので、今からこの読みするね、第2コリント4章16節18節の御言葉は、この新しい2022年の年間聖句ではないんですけれども、この新年をですね、新しい年を始めるにあたって、まあ祈りの中で年末準備して、こう祈りの中でですね、神様に示されて、ぜひこの御言葉、今日皆さんと分かち合わせていただきたいと、そういう思いを与えられて、この箇所を今日は選ばせていただきました。また来週からね、ちょっとマタイに戻りたいと思いますけれども、今日はこの第二コリントの御言葉を皆さんと一緒にこの心に留めていきたいと、そんな風に願っております。そういうわけで私たちはね、新年を迎えて、今日はもう2日ですね。日本はもう 3日ですか？日本は今もう3日ですかね。早いですね。ついこの間、もう新しい年が明けて数日経ってしまいましたけれども、新しい年をこう迎えたということは、それはつまり一つ年を取ったっていうことですよね。まあ、私たちは今はこの誕生日が来るたびに、年を数えますけれども、少し前まではね、この お正月が来ると年を取るっていう数え方を日本もしてたと思うんです。韓国なんかは今でもそういう数え方するんですかね。1年の最初にみんながこう年を取っていく、まあ、いずれにしてもこの新しい年を迎えるということは、また1年私たちは年を重ねたということで、ございます。で、私たちの、まあ、この肉体っていうのはもちろんですけれども、去年まで、つい数日前まで、去年ですけれども、去年まで最新だった、一番新しかった、去年まで最新だったっていうものもね、そうやって毎年毎年古くなっていきますよね。例えば携帯電話なんかもそうですね。携帯電話なんか1年と言わずもう数ヶ月で、新しいものが出てきて古くなっていってしまう。で、子供の頃ね、クリスマスのプレゼントにね、買ってもらった、まあ、僕なんかの世代だと、まあ、やっぱりゲームなんかが多かったですけれどもね、このその当時クリスマスで、買ってもらったこの一番新しい、最新のね、ゲーム機、まあ、当時はファミコンとかね、スーパーファミコンとかそんなのでしたけれども、その最新のゲーム機も、もう今だとレトロゲーム、もうレトロなんていう風にね、言われるようになりました。おそらく今最新のね、ものも今から20年30年だったら、きっとその時代の人たちは振り返ってレトロだってね、いう風になるんじゃないんでしょうか。しかし今日の御言葉、今日の御言葉は、たとえ私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされていますというふうに私たちを励ましていますね。普通は物もそうです、私たち自身の体もそうですが、どんどんどんどん古くなっていく、年を取っていくわけですけれども、でも今日の御言葉はそうじゃなくて、時間が経てば経つほど新しくなっていくんだ、私たちの内なる人は新しくなっていくんだね、これは希望ですよね、の言葉を私たちに語りかけてくれています。で、私たちの体力、それから気力、またこの知力っていうんでしょうかね、こういったものは、まあ、どうしてもこの年とともにですね、衰えていきます。もちろんね、いつまでもこう元気な方っていうのもたくさんいらっしゃいますけれども、でもやっぱりそうは言っても、永遠に元気で生き続ける人ってやっぱりいないわけですよね。個人差はあれ、やっぱり私たちは少しずつ少しずつ年を重ねるごとに衰えて、できたことができなくなっていってしまう。しかしイエス様とつながっている私たちの魂、 イエス様とつながっている部分は、内なる私たちは反対に日々新しくされていくと今日の御言葉は語るんですね。でなぜなら、なぜといえば、それは昨日よりも今日、まあ、去年よりも今年、そして今日よりも明日、私たちは日々毎日毎日この神の国、天の御国へと近づいていってるからです。年を取る、年が過ぎていくということは、肉体的には衰えていくというねことかもしれません。でもそうではあっても、霊的には、私たちの内なる人に目を向ければ、霊的にはむしろ私たちはどんどんどんどん完成に近づいていってるっていうことなんですよね。ああまた今年も年を取っちゃったね、ああ何歳になったって思うかもしれませんが、でもそれは同時にどんどんどんどん神の国に私たちは近づいて、どんどんどんどん私たちはですね、この完成に近づけられていってるということでもあるわけです。ですからパウロは今日の御言葉の次のこの17節で次のように私たちを励ましています。17節、今の時の軽い観難は私たちのうちに働いて計り知れない重い永遠の栄光をもたらすからです。今私たちが見ているもの、あるいは今私たちが経験している困難とか苦しみとか試練とか、こういったものはやがてもたらされる御国の栄光、ね、その喜びに比べれば取るに足らないものなんだというふうにパウロは主張しています。ただですね、それは今私たちが経験している困難、試練、この苦しみが他の困難と比べて大したものじゃないという、そういう意味ではありません。パウロは私たちに、あなたは苦しい苦しい言ってるけど、そんなの大したことないよって言ってるわけではないんですね。そういう意味で言ってるわけではありません。そもそもこの世に軽い困難というのは本来ないと思うんです。なぜなら、軽いって言えちゃう時点でそれは本当の意味では困難ではないわけですよね。あ、こんなの軽い軽いって言えちゃうってことは、それほどそれは苦しいものではありませんから、もはやもう困難ではない。パウロがここで軽いという言葉をですね、あえて使ったのは、それはこの世の苦しみを過小評価、小さく評価しているからではなくて、むしろ耐え難いこの世の苦しみさえ、これ以上もうないという思えるほどの苦しいよ、苦しいことでさえも軽いと思えるほどですね、素晴らしい将来を神様は私たちに約束してくださっているということを伝えたかった。だから軽い観難という言葉がね、ここであえて出てきたわけですね。だから私たちが今経験していることが大したことじゃない、軽いんだ、そんな風にパウロは、上から目線で言ってるわけじゃないんです。神様がこの後私たちに用意してくださっているものが、もうあまりにも素晴らしすぎるので、今経験している苦しみがどんなに苦しみでどん底であっても、それさえもああ軽かったと思えるぐらいの、それぐらい素晴らしいものを神様は私たちに用意しているってことなんですね。さあ今皆さんが、今ね直面している困難は何でしょうか。去年もいろいろあったと思います。それは病気でしょうか、あるいはこの老化によるね衰えでしょうか、死別を経験した人もいるでしょう、あるいはそれは仕事かもしれません、人間関係かもしれません、あるいはこの2年間ね、もう2年間続いているこのコロナのね、もう自粛生活かもしれません。いろんな困難の中に私たちは今置かれています。そしてそれらは決して軽い問題ではないと思うんですね。一人一人にとってそれは本当につらいこと、でも同時に今私たちがこの目で見ているものは一時的であって、永遠に続くものではないということ、私たちは今日心にもう一度思い出したいと思うんです。今私たちの目に見えているものは永遠には続きません。 18節、私たちは見えるものにではなく見えないものにこそ目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものはいつまでも続くからです。今私たちが見ているものは全部一時的なものです。老化も病気も飢えも死も、ね、戦争とかも、そしてこの自粛生活もその他もありとあらゆる悲しみとか困難とかも、それがどんなに終わりの見えない状況に今思われても永遠に続くものは一つもない。なぜならば神様が終わりの日を定めておられるからです。聖書は神様が終わりの日を決めておられる、ね、それが何月何日か分かりません。でも神様はその終わりの日を定めておられる。そしてその日には全てのものが刷新される、新しくされる。そして私たちは永遠に主の家に神様と一緒に住まうものとされる。聖書は約束しています。この神様の家というんでしょうかね、神の国は今私たちのこの目には見えません、肉眼には見えません。でもそれはすでに私たちの内にあります、私たちの間にあります。そしてその完成に向けて今日も一歩ずつ一歩ずつ完成に向けて前進しているんですね。でも私たちはどうしてもこの見えるものに目を奪われてしまって、この見えないものを忘れてしまいがちです。でも何度も言いますが、見えるものは一時的、見えるものは永遠に続かない。そしてそこに私たちの希望はありません。見えるものに希望を見出したと思っても、それはやっぱり時間が経てば色褪せていってしまう希望だと思うんですね。本当の希望はそこにはありません。だからこそ私たちは見えるものにではなくて見えないものにこそ目を留め、一時的なものにではなくいつまでも続くものにこそ信仰と希望を置いて歩ませていただくものでありたいと思います。今日は最後にもう一箇所だけ聖書を皆さんと一緒に読みたいと思います。ちょっと画面に今日出せないんですが、もしお手元に聖書があれば開いていただいてもいいかと思います。今日は最後にですね、ヘブル人への手紙の丸一節をご紹介して共に、噛み締めてですね、今日は終わりにしたいと思いますね。ヘブル人への10章23節から25節です。ヘブル人への10章23節から25節、今日の御言葉そしてメッセージをもう一度こう反芻しながら心に留めながら、ぜひですねこのヘブル人への10章23節25節のこの言葉を最後に私たち今日心に留めて、そして終わりたいと思います。それではお読みいたします。ヘブル10章23節から25節、約束された方は真実な方ですから、私たちは動揺しないでしっかりと希望を告白しようではありませんか。また互いに進め合って愛と善行を促すように注意し合おうではありませんか。ある人々のように一緒に集まることをやめたりしないで、かえって励まし合い、かの日が近づいているのを見てますますそうしようではありませんか。2022年もいろいろなチャレンジがあるかもしれません。しかしだからこそ私たちは見えるものにではなく見えないものに、一時的なものではなく永遠に続くものに目を留めて、そしてかの日がね近づいて、今日よりも明日近づくんです、明日よりも明後日もっと近づいていくんです。その日に目を留めて、それを忘れずに互いを励まし合って、そして共に歩ませていただきたいと思います。今日はですね、 I made it a little bit shorter today because I just wanted to share this message in English too。 今日はですね、英語でもメッセージさせていただきたいと思いますね。 I'm going to preach in English again and I will just share the English translation later on the chat box。 今日はね、英語でもメッセージさせていただきますね。So, again, now we're just preaching English today because it's just a first Sunday of the year and my message is relatively short. So, I will preach in both languages today. So, let's, I will just repeat in English. So, today, as I have told you already, from this year on, the theme verse of the year will be announced.At the annual general meeting in February. So today's scripture is not a new theme verse of the year, but I chose it because I thought it would be appropriate to remember it as we start the new year. A new year means that we get older another year. Our outer person, as well as things thatWere up to date last year, become old year by year, day by day. The latest video game that I got for Christmas when I was a child are now called retro games now. But today's verse encourages us that even though our outer person is being destroyed, our inner person is being renewed day by day.As we age, our physical strength, energy, and mind tends to decline. But our souls, spirit, which abide in the Lord Jesus, are being renewed day by day. Because we are getting closer to the kingdom of God every day. Today is closer than yesterday.And tomorrow is even closer than today. Getting old may mean that we are physically declining, but spiritually we are growing closer to the completion each day. And that is why Paul encourages us in the following verse 17. He says, For our momentary light affliction is producing for us an absolutely incomparable eternal weight of glory. Paul insists that the affliction we are seeing and experiencing right now is light and insignificant compared to the glory of kingdom that will come. And this does not mean that the affliction we are facing right now are not significant compared to the other tribulations. In the first place, there is no such thing as a light affliction in this world. Because when you say it, it is light. It is no longer an affliction. Paul used the word light not because he was underestimating the sufferings of this world, but rather because he wanted to tell us that God has promised us such a wonderful future that even unbearable sufferings of this world will seem light and insignificant. What is the affliction that you are facing right now today? It may be sickness. It may be a weakness due to aging. It may be a lostof loved ones. It may be stress and struggle at your work. Maybe a relationship with your co-workers or families. Or it may be isolations and restrictions, bunch of these restrictions due to the pandemic that have been going on for the past 2 years. They are not light issues. But at the same time, I would like us to remember that what we see. He now will not last forever. As Paul says in verse 18, so we do not focus on what is seen, but on what is unseen. For what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. Everything we see now is temporary. Aging, sickness, hunger, death,pandemic and all other sorrows and hardships, no matter how seemingly endless they may seem, now will never last forever. Because God has decided the last day. And on that day, all things will be renewed, and we will dwell in the house of God forever. The kingdom of God is not visible to us right now, but it is already within us and among us, and we are moving forward each and every day toward its completion. We tend to be so blinded by what is seen, and that makes us forget about what is not seen. But what is seen is temporary, and there is no true hope in there. Therefore, we want to keep our eyes not on what is seen, but on what is not seen, and keep our faith and hope not in what is temporary, but in what will last forever. And finally, I'd like to close today's message with a passage from Hebrews. Hebrews chapter 10, verse 22 and 25. Hebrews chapter 10, verse 22 to 25. Let us hold on to the confession of our hope without wavering, since he who promised is faithful. And let us consider one another in order to provoke love and good works, not neglecting to gather together, as some are in the habit of doing, but encouraging each other, and all the more as you see the day approaching. Many challenges we faced last year may continue this year. We may even face some new challenges too. But let us fix our eyes not on what is seen, but what is unseen. And let us keep our faith and hope not in what is temporary, but in what lasts forever. And let us encourage each other and walk together, because the day is approaching. Let us pray. 最後に一言お祈りいたします。愛する天のお父様、皆を心から賛美褒めたたえます。2022年を迎えました。昨日よりも今日よりも明日、私たちはまた一歩あなたへと近づきました。またあなたの御国の完成へと近づきました。目に見えるところは衰えていきます。今見ているものは永遠には続きません。すべては、終わりの時がやってきます。しかしあなたが私たちに約束してくださっている神の国、永遠の命は失われることがありません。主よ、どうぞこのあなたがくださっている希望に今年も私たちが心を留め、そして互いに励まし合い、共に歩むことができますよう、どうぞ私たち一人一人を豊かに導き、祝福してくださいますよう、お願いいたします。すべてを感謝し、御手に委ね、愛する主イエス様のお名前を通して感謝してお祈りいたします。アーメン。